こんにちは、湯崎です。
こんにちは、河合です。
坂本です。
ちなみにですね、ちょっとまあ謝罪と訂正じゃないんですけど、
はい、
年末に買ってよかったものの話したじゃないですか。あれで皆さんにお伝えしたいことがあって、自分買ってよかったもの、うん、1個スマートロックで、
はいはい、
うん、セサミっていうスマートロックと、
うんうん、
まあ、それのオプションパーツの指でタッチして開けるやつが、はいはい、まあ、体験がとてもいいですって話をしてたじゃないですか。あれがですね、手荒れの時期になって、
まさか
指紋がね全然通らなくなっちゃって、ちょっとね、ストレスが溜まってますよ、
うん、
今。
そうなんだ。私は、前は職場だけ、
はい、
スマートロックだったんだけど、ついにお家も、しましたよ。
あ、本当ですか？
うん。
何ですか？スイッチボットみたいな。
そう。うちはスイッチボット派。
あれってなんかやっぱり外からなんかこう開けたりするの簡単にできるオプションパーツとかあるんですか？
ある。
そういうの使ってます？
使ってる。
指紋ですか？
指紋もそうだし、ボタンもそうだし、
番号
もそうだし、うん、あとカードも使える。
ああ、はいはいはい、はい、うん、あーカードをピッてやると
開ける
、うんうん、ああ、うん、うん、そう、セサミもねそれがあるんですよ、うん、実は自分、うん、ただなんかちょっと番号とか設定 して、
うん、
まあ1階なんで、うち1階というかまあ普通の家なんで、
そうだよね、一軒家だよね、
非常に面してるんでそうそう、なんで、うん、なんかちょっと番号とか見られたら嫌だなと思って入力してる時に、
なるほど、
だからまあ番号使わないなと思って、うんうん、指紋だけのやつにしちゃったんですよ。
うん、
そしたらこのもうなんかね、ちょうど2月はさっき話した通り、うんうん、家の人が結構立て続けに体調を崩したりして、ちょっと僕が家事を結構やんなきゃいけなかったりしたんで、手がガビガビになったら、もう全然指紋反応しなくなっちゃってだからあれっすね、ちゃんと番号とかついてるやつを買った方がいいと思います、これから買う人は、うん、っていうのをちょっとお伝えしたかったなと。
なるほど、はい、なるほど。あ、そうじゃないやつもあるっていうのは知らなかった。
そう、指紋だけ、うん、指紋認証だけできるやつもあるんですよ、うん、でそんな値段変わんない、そんなに正直値段変わんないんですよ、うん、ただ、うん、番号は使わねえだろうなって僕は思って、やっぱなんか、うん、いや子供とかになんか番号とか教えちゃってなんかダダ漏れになったら嫌だなとかっていうのもあるんで、
うん、
でもな、今困ってるんで買うかもしんないです数字のやつをおかしいな、冬までは快適、すごい快適だったんで、冬というか今年暖かかったから年末に話した時までは全然快適だったんですけど
まさかの、
はい、今は、
うん、
そうす、ちょっと、はい、これを聞いてちょっといいなって思ってた人がもしいたらちょっと気をつけてほしいなという感じです、
はい、私は断然良かったですよ、使ってていいです。
それは良かったです、はい、でですね、ボランティアの募集がね、
そうですね、
そろそろ、
はい
はい、始まるというか、多分このエピソード出る頃には始まってるんですよ、今もうボランティア募集始めようっていう感じになってるんで、
うん、
始まってると思うんですけど、
うんうん、
まあラジオでも何回かボランティアの話は取り上げてて、
うん、
去年はボランティアリーダーのね、方に来ていただいて、うん、トークセッションしたりしてるのもあるんで、
うん、
まあ、ぜひ興味があればそれを聞いていただけたらなと思うんですけど、
うん、
まあ、せっかくそのタイミングなんで、私がちょっとお題を決めて、
うん、
今日は3人でボランティアやりたいなって思うような話をできたらなと思うんですけど、
うん、
まあ、どんなテーマかというと、庭の輪で私しか経験していないレアな体験というお題をちょっと私が用意しまして、庭の輪のスタッフとしてできた良い体験。
良い体験、
そうですね、まあ ほら、ボランティアにやっぱこう、やりたいって思ってもらえるような、うんうん、こう。
ねえ、私たちさ、もう大変なこと、
大変なこと
しかないんだよね。そう。私たちはね。だから、
本当に、
ちょっとなんかどっちか、それじゃ来ないですから。
どっちかっていうと、ほら、あの、ボランティアさんは楽しんでもらうけど、
そう。
実行委員は、ちょっと、結構大変な思いをすることが多いから、うん、うん、あの、ボランティアさんはあくまでも楽しい感じでできると思うんだけど。うん。うん、そうですね。
ダメです。それ
じゃ今なんかドドーンって暗くなっちゃう。
なんかお願いしますよ、なんか
ね。
いや、でもさ、なんか、クラフトが、そういう、なんか作家さんが作るものが好きだったりとかしたら、作家さんに覚えてもらえたりとかするんじゃないかとちょっと思ったりしますね。あの、今のあのボランティア、あの、やってますとか言うと、うん、ああ、いつもありがとうとか言う、もう感謝しかないって、うん、みんな、あの、いつもボランティアの皆さんには感謝しかないって、作家さんたちから毎回お礼のメールをいただくので、きっと。
でもあると思いますよ。僕、うん、あの、いつも、搬出の時、搬出って最後の片付けのことなんですけど、
うん、
あの、搬出の時は基本的にその会場の、宮名の女子公園だと本丸跡っていうところが大体なんていうんですかね、メインのクラフトのエリアで、そこの出口のあたりで、
うん、
まあ、車の交通整理を僕はやってるんですけど、全然顔見知りじゃない作家の方とかで、まあ、何回か出てくださってる方とかが、うん、まあ、僕毎年そこのポジションなんで、あの、なんかいつもありがとうございますとかって言って声かけて帰ってくださる時とかあって、それはやっぱすごい嬉しいですね、
うんうん、ね、
うん、
それはわかるかも。私はあの自由広場っていう、その作家さんたちがまず朝集合する場所で受け入れをして、うんうん、でこう会場の方にまず入ってってもらう、一番入り口にいて、まあ、帰りは逆で、最後本当みんなそっからもうお家に帰る、一般道に出てお家に帰るっていうところにいるんですけど、うん、朝はね、みんなやっぱりあの緊張してるから、こうあの、うん、緊張感のある感じで、まあ、急がなきゃいけないとか、なんかそういう表情の人も多いんだけど、帰りはね、みんなすごいね、なんかニコニコしてね、ありがとうございましたみたいな感じで帰ってってくれて、それ本当にみんな、うん、あのすれ違うボランティアの子たちにもみんな言ってってくれるんだよね、
うん、
作家さんたちが、
うんう
ん、
そうそう、
なんかそれはすごい、いつ見てもなんか、うん、いい風景だなと思って
本当ですね、
見てます、うん
うん、素敵な光景ですね、うん、あれは確かに、あの時間帯ね、あの作業をしてる人じゃないとわからないことなんで、なんか本当2日目で2日、まあ1日だけの方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ2日やってもう体が相当しんどい中、最後こう終わりに向けてみんな一生懸命頑張ってる時に、そういう素敵な光景があって、なんかもうほっこりするというか、うん、これはすごい貴重な体験ですね。まあ、あとは私しかしてないってわけではないとは思うんですけど、まあ、他にもいらっしゃるのは実は知ってるんですけど、家族でボランティアをやっていましたね、
うんうん、
私は、うん、周りの皆様が、あの、だいぶよくしてくださったんでできたことっていうのは分かってるんですけど、うんうん、まあ、楽しかったです、うんうん、ありがとうございます。
でもなんかこう、庭の輪のボランティアってまあ、もちろんずっとリピートしてくれている方、ベテランの方もいるんですけど、半分くらいはね、あの、新規の方だったりして、
うん、
でしかもこう、うん、庭の輪に遊びに来たら、すごい楽しかったから、今年は、あの、中に入ってボランティアでやってみたかったんでっていうような感じで参加してくれる方がすごく多くて、で、割とね、 こういっちゃなんですけど、庭のあのボランティアってすごくちゃんとどこで仕事を何時から何時までやってみたいなことがね、きちんとねされてるんですよね、システムとして。だから
そうですね、
何をしたらいいんですかみたいなことではなく、本当になんか参加したなって、仕事したなっていう達成感があるというか、みんなそういう風にこう、私今日もう庭のあの一員みたいな感じで、こう最後みんなまた疲れてるけど楽しかったって言って帰ってってくれるというか、なんかこう、まあね、何回も言ってるけど、こうみんなでやってるこう大人の文化祭みたいな感じで、みんなでやってる感というのはね、とても味わえると思うんですよね。
友達同士の人も中にはいるけど、でもほぼほぼ一人で参加してくれる人が多くって、本当に年齢も若い子から、お父さんみたいな人とかまで、
シニアまで。
そう。
また、そのシニアの皆さんがね、すごい、すごい頑張り屋さんばかり。頼りになるんですよ、これがまた。
ねえ。
なんかこう、気軽にというふうに、まあ、言うと、あれなんですけど、でも、そんなにすごく難しく考えずに、ちょっと体験したいなっていう感じで参加してもらえると嬉しいかなと思いますよね。あと、ボランティア説明会っていうのが事前にあるので、こうなんかぶっつけ本番ではなく、まあもちろん、ね、時間が取れない方は、ちゃんと書類として、こう、あなたはこういうところでこういうふうにやってくださいっていうようなこともお渡しするんだけれど、説明会があって、こう最初自分は、あ、こういう人たちと当日はやるんだ、みたいなことも、そこで、疑似体験もできるので、当日ね、あ、よろしくね、みたいな感じで、初対面ではなく、やれるっていうのも、いいんじゃないかな、って思います。
まあ、結構、ほんといろいろ、やることっていうか、経験とか体験、いろんな体験ができると思いますし、ニアナラジオのね、ジングルは、去年のボランティア説明会の時に、皆さんで声を合わせて、歌っていただいて、やつを取って、それを、使わせていただいてるんですよね。
そうですね。T シャツももらえるし、スタッフ T シャツがあるのと、あと、お弁当も、美味しいお弁当が、ついてます。
ね、はい、あと、作家さんからのサプライズなものが。いつもね、誰のがもらえるかわからないけど、作家さんから、作品をいただくことができます。すんごいいいものだったりするんだよね、これが。
そうなの。でもね、そういうふうにこう、作家さんもすごく、庭の輪のボランティアさん、すごくいつも頑張ってくれて、いつも朝からずっと帰りまで笑顔でいてくれて、だから何かこう、プレゼントしたいっていうようなね、ことにすごく心よく、素敵なものを出してくれて、で、それをこう集めて、何が来るかはわからないんだけれども、帰りにお土産として持って行ってもらえるっていう、なんかこう、つながりができていいですよね。
やっぱね、友達、うちも増えますよね、知り合いが。
普段こうね、会わないというか、こう会うことがないであろう、全く違う現場で働いてる人だったりとか、年齢的にもそうだったりとか、そういう人とこう話ができて、またちょっと何か自分の、若い人だったら、あ、こういう仕事してる人もいるんだみたいなね、話ができたりとか、なんかこう必ずプラスにはなってるんじゃないかなと思いつつ、あとボランティアの打ち上げみたいなのもねあるから、それもこうみんな楽しみにしてくれて、かなり 参加してくれるんだよね、みんな。それは後日あるんですけれども、かなりのこう出席率で皆さん参加してくださって、でそこでまたこういろんな話をして、あの時こうだったねみたいな話をして、そしてまたそこでまた来年もやるよねみたいな仲間みんなやるよねみたいな話をして帰っていくわけなんですけれども、楽しいよね。
打ち上げは半ボランティアでね、班で分かれてるんですけど、うん、班ごとにやってたりっていうのもあったりとか、
うん、そうですね、う
ん、なんかその庭の輪でできた付き合いも、うん、まあ、本当にだからまた来年って言って1年に1回会うケースもあれば、うんうん、割と結構そこで仲良くなって、うんうん、庭の輪以外でも会ったりしてますよっていうケースもあるし、うん、なんか、うん、いろいろな形でなんか出会いがあって、
そうですよね、
いい場に なってるんじゃないかなっていう気は、うん、僕もまあやっぱりずっと参加してるんで面白い知り合いがすごい増えたなって、うん、思います、はい、
面白い人が多いですよね
いや面白い人多いです ね本当にな
んか、
はい、
とっても面白い出会いがあると思います、
うん、なんかまあ面白い人多いですよ。で、私しか経験してないっていうのは
。私しかしてないっていうのは、なんか、あ、でもなんか、あ、これとか言っちゃっていいのかな。やっぱすごい庭の輪の時って暑くて、で、
はいはいはい、
何年もうコロナの前だけど、作家さんがちょっと具合が悪くなっちゃって、で、うん、救急車を呼んだことがねあったんですよ。でもなんか本当会場の近くまでこう警備の人とボランティアの人との連携がものすごくうまく取れてて、そのこれだけの規模の人が来る会場にこんなにスムーズに救急車を入れられることは ないって消防署の人に褒められた。消防署っていうか、そう、救急車の人に褒められた。
ね、素晴らしいレアな体験じゃないですか。
うん、そうですよね。そう、みんななんかすごく臨機応変でした。
まあでもここぞっていう時のね、うん、そういう団結の仕方もまたすごいとこがありますよね。うん、なんか、ねえ、ほんと。
ね、私は、私が とても得をしたっていう話なんですけど、
うん、
ボランティアさん、ボランティアさんから陶芸教室に通ってくれた人が去年いました。
はい、それも確かにレアな体験ですね。
ね
え、それ急になんか来られたんですか？
そう、急、興味があるって言ってて、陶芸。
うん、まあまあまあ、ね、それは、うん、それはそうっすよね。
うん。で、よかったらって。
うんうん。ね、でもその方も、なんだ、どこに、興味があっても、こう、一歩踏み出せなかったのが、こう、身近にそういうね、うんうん、やってる河合さんがいたから、うん、じゃあってちょっと一歩踏み出せたんだろうし、うん、いい話じゃないですか。それを
仕事につながりました
それを言ったらこうなんかこうちょっと生々しいからやめて
まあまあ、でもほら我々いつもこの話すると、うん、大変だった大変だったしかして話が多い気がするんで、うん、まあいいんじゃないですかね、うん
当日はね、大変なんだけどね。
あ、去年はほら、できなかったから、一日ね。あの大変さを持ったら、全然、普段通りにできれば、大丈夫だよ。
ねえ、どうかね、今年ね。
ねえ、晴れてほしいね。
うん。
お札、探しててください。
そうだ
また言われた。
なんか、お札とか。
でもうそろそろでもさ、さすがにさ、うん、そんな10年もそれに頼ってたらいけないと思うの。
うん、
うん、
そうね。
そう そう、新しくちゃんと。
じゃあ、とりあえず返しましょう。返して新しいのをね。
お札。
はい。
まあ、じゃあ、そんな感じで、あれですかね。
はい。
ボランティア募集始まりますんで。
はい。
はい、まあ、どっかでまた、ボランティアの話はできればなとは思うんで、うん、ボランティア担当のね、あのスタッフもいるんで、
うんうん、
まあ、できればなと思ってるんですけど。
当日だけじゃない仕事もね、意外とあるんですよ。ね。
うん。
あ、そうですよね。
はい。うん、4月になると、その DM の発送作業だったりとか、あとは、うんうん、当日、こう、皆さんが、こう、下げる名札を作ったりとか、そういう細かい仕事なんですけど、事務作業が結構あるので、うんうん、そのお手伝いっていうのも募集します。
うん。
う
ん、まあでも、あんまりそれはあれですよね。大きく募集とかしてはないですもんね。やりたいってなったら、あれですか、ニワノアラジオにお便りもらえれば、
お手紙くれたら連絡先を教えていただけたら、お声掛けをさせていただいて、
うんうん、
じゃあどうすか、美穂さん最後に、
うん、
マッチの話しますか。
あれ最近見てます、ドラマ見てますか、適切
ドラマですか、
うん、
あ、見てます見てます。
もう、
はい、
あ、坂本さん見てないのね。
うん、1話しか見てない。
もう河合さんに遅れてるって言われちゃうと思ったんで、ちゃんと、うん、ヒゲメガネさんから情報を得て、すぐ TVer で見ましたよ。
そう、マッチ出てくるでしょ、マッチじゃないけど。ムッチ先輩が
出てきますね。
うん、
ムッチ先輩ね。
ちょうどね、私たちの時代だから、あれは昭和の、
うん
うん、
そうですね、
うん、あんなひどい時代生きてたんですね。
そうだよ。本当だよ。でも中学生くらいじゃない、あれ川さん
小学生、
小学生
ちょっと若く言っちゃった。でも、マッチのファンは、マッチは小学校。
うん、
中学
校。
小学校、中学校、うん。
だってほら、あれだもん。私とか同い年とかって少年隊だもん。植草かっちゃんだよ、ね。
そう。マッチはね、この間成田に来たんだよ。行ってないけど、私は。
行かなかったの、それは。
あ、
そっか。行かなかったの。
そう。そう、展示会の前の日だったから行かれなかった。
でも今度行くんですよね。
そう。マッチ、60歳なんですよ、今年。
おーら。
還暦。
そうなんすね。
うん。それで、うん。うん、60歳の誕生日に、
うん、
武道館。
あ、そうなんだ。
やります。
それに行くの？
それじゃないんだけど、それまでに武道館、うん、その、うん、をやるまでに、60箇所回るとかっていうので、今すっごい回ってるらしくって。ね、
だってさ、1年366か、今年は。で週末って50何回しかないわけでしょ、うんうん、50何回、
うんうんうん、
で60箇所回るってことで週間に2回どっかでやってるってことだよね。すごいハードだね。うん、
それをさ、いっぱいいっぱい撮ってるのよ、友達がファンクラブに入って。それで、毎週撮ってて、でもあんまりにもいっぱい撮ってるからさ、一緒に、うん、行く人がさ、なかなかさ、うん、こう、ずっといつも一緒っていうわけにはいかないから、
うん、
次の週は私とか、その次の週は他の友達みたいな感じで、
うんうん、
声がかかるんですよ。
なるほど。 で、川井さんはどこのに行くの？
私は、夜音のやつに行くんですよ。
夜音でもいいっすね。夜音はいいっすよ。
お天気だけ。
天気ね。は
い、いや、そうなんですよ。晴れればね。
うん、そう、マッチのコンサートは何回か行ったことがあるんだけど、今度はマッチとよっちゃんなのね。二、うん、人で出回ってるやつだから、ちょっと楽しみ。う
んうん、そっか。マッチさんってまだ歌やってるんすね。
やってますよ。
だから、60箇所回るって今言ったばっかり
ね。そうですよね。いや、なんかその、そっか。なんかだって、なんか辞めませんでしたっけ、その。
やめてないよ。事務所やめただけ、
うん。うん。あとはなんか車のレースとかをずっとやってたから。
レーサーになったのかと思ってましたよ。
チームを持ってるんだよね。
そう。
うん。
うん。
う
んうん、でもさっきのあの不適切にも程があるで、こう、あのマッチはまだやってるのかみたいな話になって、いろいろあってレーサーになりましたみたいな下りがあって、そうなんだって思いましたよ、僕は。
あれです。なんだっけ、会長じゃなくて、会長か、なってるよね。レースのさ、
うん、
組合みたいなの。すっごいざっくりしてる。
すっごいざっくりしてるね。
いや、それすらも僕は知らないんですけど、うんうん、とりあえずなんか、そっか、歌もやってるのか。
うん、
でも、テレビとかはもうほとんど出てないですよね。
だから、いろいろあって、で、
もう出れなくなっちゃった。
出れなくなっ
ちゃった。ああ、そっか。
うん。
いろいろ不適切になっちゃった。
そうですね。そうなんです。
ダメかな？これ使えないかな？まあ、そんなこんなで、うん、マッチさんを見に行くっていう。
そうです。はい。
で、適切にも程があるが楽しいっていうことで、よろしいですか？
うん、毎回楽しく見てます。
あれ、みほさん、ちなみに相変わらずネットフリックスはすごい見てるんですか？
ネットフリックス、うんうん、見てる。ネットフリックス見てる。はい、うん。その不適切は TVer で見てる。
いや、ほら、なんか、ネットフリー見すぎて困ってるって言ってたじゃないですか。昔の、ポッドキャストの時に。見すぎていろいろ他がはかどらなくなってなりかけてて困ってるって言って
。あ、最近でもそんなに見てない。
あ、そうですか。
うん、ほどほどに見てる。
あ、ほどほどがなんか難しいんだよねっていうことを言ってたんで心配してたんですけど。
あのさ、韓流ドラマ見るとさ、ちょっとさ、
はい、
ほどほどじゃなくなっちゃうから今見てない。韓流ドラマお休みしてる。
わかりました。
YouTube 見てる。
じゃあちょっとそのおすすめの話とかは今度に。
はい、
今度にさせていただきたいなと思うんで。
わかりました。
じゃあそんな感じでよろしいでしょうか。
はい
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
すごいざっくりとは。
なんかもう疲れちゃったんですね。
日本撮りだから。
うん、なんかフェイドアウトじゃなくてバサって終わったね。
なんかがこう落ちてきたみたいな感じだったね。
うん。
では今回はこの辺までにしたいと思います。よろしければ番組のご感想を寄せください。メールや SNS はもちろん郵送でのおはがきなども大歓迎です。 Twitter の場合はハッシュタグニワノアラジオをつけてつぶやいてください。それと過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。